今朝は列王記第9章22節から37節となります。旧約聖書の667ページとなります。列王記第9章22節から37節。ヨラムはエフを見ると、エフ元気かと尋ねた。エフは答えた。何が元気か。あなたの母イゼベルの姦淫と呪術が盛んに行われているのに。それでヨラムは手綱を返して逃げ、アハズヤに、裏切りだアハズヤと叫んだ。エフは力いっぱい弓を引き絞り、ヨラムの胸を射た。矢は彼の心臓を射抜いたので、彼は戦車の中に崩れ落ちた。エフは侍従のビデカルに命じた。彼を運んでイスラエル人ナボテの所有地であった畑に投げ捨てよ。思い起こすがよい。私とあなたが馬に乗って彼の父アハブの後に並んで従っていったときに、主が彼についてこの宣告を下されたことを。私は昨日ナボテの地とその子たちの地を確かに見届けた。主の言葉。私はこの辞書であなたに報復する。主の言葉。それで今彼を運んで主が語られた通り、あの辞書に彼を投げ捨てよ。ユダの王アハズヤはこれを見るとベテハガンの道へ逃げた。エフはその後を追いかけて、あいつも討ち取れと叫んだので、彼らはイブレアムのそばのグルの坂道で車の上の彼に傷を負わせた。それでも彼はメギドに逃げたが、そこで死んだ。彼の家来たちは彼を車に乗せてエルサレムに運び、ダビデの町の彼の墓に先祖と共に葬った。アハズヤはアハムの子ヨラムの第11年にユダの王となっていた。エフがイスラエルに来たとき、イゼベルはこれを聞いて目の縁を塗り、髪を結い直して窓から見下ろしていた。エフが門に入ってきたので彼女は、お元気ですか、主君もろしのジムリと言った。彼は窓を見上げて、誰か私に組みする者はいないか、誰かいないかと言った。2、3人の宦官が彼を見下ろしていたので、彼がその女を突き落とせと言うと、彼らは彼女を突き落とし、彼女の血が壁や馬に跳ねかかった。エフは彼女を踏みつけた。彼は中に入って食べたり飲んだりし、それから言った。あの呪われた女の世話をしてやれ、彼女を葬ってやれ、あれは王の娘だから。彼らが彼女を葬りに行ってみると、彼女の頭蓋骨と両足と両手首しか残っていなかったので、帰ってきてエフにこのことを知らせた。するとエフは言った。これは主がそのしもべベティシュ、シュベ人エリアによって語られた言葉の通りだ。イスラエルの辞書で犬がイゼベルの肉を食らい、イゼベルの死体はイスラエルの辞書で畑の上に巻かれた肥やしのようになる。誰もこれがイゼベルだと言えなくなる。今朝はこの箇所より、主は見届けるその2と題して、御言葉を語らせていただきます。いつものように前回までのあらすじを振り返ってから今日のところに入ってまいります。今からおよそ2800年前のことであります。その時預言者エリアが活躍していた頃でありますが、当時北イスラエルの王であったアハブは、自分の家のすぐ隣にあったブドウ畑が欲しくなり、畑の持ち主であったナボテと交渉をいたします。ところがナボテは、 先祖が神様から約束の地として譲り受けたこの土地をたとえ王であっても売り渡すことなど絶対にありえないと言って、固く断ってしまいます。これを知ったアハブの妻イゼベルは、無実の罪をナボテに着せて裁判にかけ、まあ、いわば合法的に殺し、強引にこのナボテの畑を手に入れてしまいます。まあ、これをナボテの畑事件と呼びましたけれども、それからまあ30年が経った時のことが今日の箇所の話になります。まあ30年も経ちますので、もうナボテの畑事件など世間が忘れてしまったかのように思うわけですが、そこで事態が動き出しました。その時北イスラエルの王はヨラムという人でありましたが、ヨラムは、まあ、たまたまというより、まあ、これは神様のご計画であったんですが、戦争で負傷しておりまして、まあ、自分の家があったイスラエルに戻って療養をしておりました。でこの30年経った時、今度預言者はエリシャに変わっておりましたけれども、エリシャは主の命令によって、まあ、エフという全然この王の血筋ではない人物に油を注ぎまして、あなたが次の北イスラエルの王になるのですと指名をいたします。でエフは直ちに兵を挙げまして、このヨラムがいるイズレエルに馬を走らせてまいります。で当のヨラムはそんなことが起きているなどと全く知りません。のこのことをこのエフを迎えに出ているというんですね。でその迎えに出て落ち合った場所がかつてのナボテの畑であったということであります。で、まあ、そこで何が起きたのかということはただいま読んだ通りであります。まあ、なんとも目を覆いたくなるようなこの日曜の朝からこのいう話を聞くというのはちょっと心が重くなるような、まあ、そういう話が続いております。まあ、こういうことを読みますと、ところを読みますと一体どこに神の恵みがあるんだろうか、もう血がどんどん流されて人が死んでいく、まあ、それは悪いことをしたからとはいえなんだかこんな話読みたくないなと皆さん思うかと思うんですが、実はここにも神の恵みがあるということでそれを探してまいります。でまずこのエフがヨラムと出会った時のところから見ていきます。ヨラムは出迎えできまして、エフ元気かと尋ねますとエフはこう答えました。何が元気か、あなたの母イゼベルの姦淫と呪術が盛んに行われているのか。でこのエフの返事に注目いたします。エフは今自分は全くそんなつもりはなかったんですけれども、エリシャからあなたが次の王になるのだと言われたときにそれを確信したわけですけれども、そのエフがどういう人物であったかということがこの返事によく表されています。エフが仮にこの世の権力や名誉だけを追う人物であったならどう言ったんだろうかと思うんですね。歴史小説を書く作家さんのつもりになって考えてみると面白いと思うんですが、大体映画とか小説とか読みますと、F 元気かとかヨランが言った時に F は残念だったなヨラン、今度は自分が王になるのだ、私はお前を殺しに来たのだとかなんとかそういうことを言うんだと思うんですが、ところが F は何と言ったかと言いますと、この国があなたの母イゼベルによって姦淫と呪術が盛んに行われているとんでもないことになっている、そのことに自分が心を痛めて 元気かとか言われてもですね、何も元気じゃないというか平安がないと言っているんですね。呪術が行われたり会員が行われたりとか、つまりこれは異教の神々を盛んに拝んでいるという、あるいは、その正義が全く無視されて悪が張りこっているということを言っているわけですが、普通そういうことをに対して、政治家がですね、心を痛めてますってことはあまり言わないですね。でも F はやっぱりそのことに目を留めているんです。呪術とか会員とかっていうことを、これはある意味では、目に見えない世界でありますが、 F はこの目に見えないところに目を留めていた、彼の信仰がこういうところに表されています。そしてまたそれだけではない、次のところでも F の信仰を知ることができます。ヨラムは結局逃げようとしましたけれども、弓で射抜かれて、倒れて死んでいきますが、そのヨラムが倒れたのを見て F は侍従のミデカルにこう命じました。25節の前半を読みます。彼を運んでイスラエル人ナボテの所有地であった畑に投げ捨てよと言います。でその理由について続けていきます。思い起こすがよい、私とあなたが馬に乗って彼の父アハブの後に並んで従っていった時に主が彼についてこの宣告を下されたことを、私は昨日ナボテの地とその子たちの地を確かに見届けた。主の言葉、私はこの辞書であなたに報復する。主の言葉、それで今彼を運んで主が語られた通り、あの辞書に彼を投げ捨てよというわけです。でここでちょっと説明が必要です。私とあなたが馬に乗って彼の父アハブの後を並んで従っていった時って書いてあるんですね。これいつのことだろうか、聖書を読んでも実はこの箇所そういう場面って出てこないんです。しかし前後のこのいろんな流れから推測いたしますと、もう一箇所しかなくって、おそらく列王記第1の21章19節あたりのことだというふうに考えられます。これは前回も触れたことですが、これはつまり今からこの時から30年前の話にまた戻っていきますね。ナボテの畑事件が起きた時の話でありますけれども、当時このヨラムの父アハブが王でありましたが、ナボテが死んだというのはつまり裁判にかけられて石打ちで殺されたわけですけれども、死んだと聞いてしめしめと思ったわけですね。これで自分の畑になる。でそれで畑を取り上げようとして道を歩いていた時に、向こうから預言者エリアが現れたんですね。そしてアハブにこう告げたんです。いろいろあるんですが、一箇所だけ挙げますと、列王記第一21章19節、皆さんのアウトラインのところにも載せましたが、エリアはアハブにこう告げました。主はこう言われる、あなたは人殺しをした上に奪い取ったのか、犬たちがナボテの血を舐めたその場所でその犬たちがあなたの血を舐める。エリアはまだアハブにいるのと語りますけれども、この時聖書には、エリアとアハブしか名前は出てこないんですね。ところがどうもその場面には、そのところには、このエフと侍従のビデカルもいたらしいです。ですからエリアが語っていたことを逐一全部聞いていたわけですね。聞いていただけじゃなくって、それを全部記憶していたんです。 で30年経ったらですね、大体忘れてしまうとか、いやなんかそんなこと言ってたなぐらいでこうあやふやになっていくんですが、このエフは30年前エリアが語った言葉を全部正しく鮮やかに、まあ、記憶していた。で、でそれは記憶力がいいということでだけではなくてですね、あのことは一体何だろうかとやっぱり思うわけですね。その場所で犬たちがあなたの血を舐める、どうも良くないことが起きそうだということはなんとなくわかりますが、それが一体どういうことなのかということはずっとわかんないわけです。ところが今30年後になって初めてあの時エリアが語ったのはこのことだったんだとこう全部こう結びつけて理解したわけですね。でこれ今F はそうしたんだと簡単に言いましたが、これは実は誰もができることじゃないですね。やっぱり霊的にな洞察力がなかったならばこうはいかないんです。ただエリアの言葉を覚えていました、だったら、だけではその現実とそれがどうこう結びつくのかっていうのは結びつけられないですね。その結びつけられたというところもこの F の信仰が表れています。なぜ神様がこの F を北イスラエルの次の王様に指名したのかといったときに、やはりこういう信仰者、やっぱり霊的な洞察力をしっかりと、政治家軍人であったのにもかかわらずそういう力も合わせ持っていたということが、やっぱり神様の目に留まっており、さてこのヨラムを倒したエフは続いて、イゼベル、このヨラムにしていれば母親になるわけですが、イゼベルのところに向かいました。その時の様子が、31節に書かれていますのでお読みいたします。エフがイズレールに来た時、イゼベルはこれを聞いて目の縁を塗り髪を結い直して窓から見下ろしていた。エフが門に入ってきたので彼女はお元気ですか、主君殺しのジムリと言った、でここで主君殺しのジムリ、いや待てよ、エフって名前はエフなのにどうしてジムリって呼びかけるんだろうか、ちょっと戸惑ったと思うんですが、実はこれ皮肉であります、ジムリというのは北イスラエルの、5代目の王様ですね。で今エフが10代目の王様になろうとしていますので、かなり、ちょっと前の、実在した、王様であります。でそのジムリという人はやっぱり主君を裏切って王となった人物でありますので、そういうこととそういうことをしたジムリとエフを結びつけてこんなふうに皮肉って呼びかけたんですね。ということはこれ何を表しているかっていうと、自分の息子ヨラムが、このエフに殺されたということをすでに、イゼベルは知っていたということであります。で当然ヨラムが殺されたというのであれば、エフは次に自分、イゼベルを殺しに来るだろうということは当然予想するわけですね。でその時このイゼベルが何をしたのかというのが非常に特徴的ですね。目の縁を塗り髪を結い直して窓から見下ろしていた。さあこれがどういうことかになりますね。で私これ最初分かんなかったですね。なんでわざわざ目の縁を塗るとかっていうのがあるのか、聖書にはあんまりこういう女性が化粧をするという場面はあんまり出てこないのでですね、なんだろうか。でこういう時は、他の聖書の研究者がどんなことを言ってるのかと調べますとですね、ある方がこう言ってますね、イゼベルは自分の死を覚悟して死に化粧って言いますね、死の前にちゃんとこう立派な服を着て髪を整えていつ死んでもいいようにというふうなそういう準備をしたんだと言って書いてありました。 まあ、もし本当だというふうであればですね、ああそうか、この女王は、まあ、いろんな大変なことをやったけれども、まあ、最後はですね、まるで桜が散るように美しく散ろうとしたのかなと、まあ、日本人の感覚ならばそんなふうに、まあ、理解するでしょうかね。大変なことをした、ひどい、ことをした、イゼベルだったけれども、まあ、最後はこうやって美しく、まあ、散っていた、まあ、そう考えると非常にこう、まあ、面白いわけですけれども、でも聖書は、イスラエルの歴史を、まあ、面白おかしく興味深く、書く、そんな読み物ではないわけですね。聖書というのはあくまでも人の罪と、その罪から救おうとされる神のことについて書かれたものであります。であるならば、このイゼベルの取った態度、何だろうかこれはという、この態度はですね、足逃げ症して死の準備をしたという、まあ理解もそれは間違いではないと思うんですが、もっと別の角度から、まあ、考えるべきではないかと思うんです。まあ、じゃあどう考えるのかということについてはまた後で触れたいと思います。で、まあ、とりあえずこの後何が起きたのか追いかけていきますが、エフがイゼベルにしたことについては、まあ、書かれている通りで、改めて繰り返すことではありません。イゼベルの亡骸は一晩中、これは城壁の外ですね、城壁の外に放置されたままになりました。で、ちょっと今話を飛ばしたんですけども、27節のあたりにユダの王アハズヤという人が出てきますね。で、これいろんな人の名前が出てくるので、あえてあまり混乱しないようにとこの人のことは飛ばしたんですけれども、アハズヤってなんで出てくるんだろうかと。これはヨラムの親戚だったんですね。若干血がつながっていきます。で、ヨラムが戦争で負傷したということを聞いて、この、まあ、違う国の人でありますけれども、ユダの王アハズヤは、まあ、お見舞いにたまたまやってきてたんですね。そこで、まあ、こういうエフが反乱を起こしたという事件に巻き込まれてしまうんですけれども、この、アハズヤもエフに殺されてしまっています。で、どうしたその後どうなったかというと、エルサレムにその亡きがらを運んで、ダビデの町の彼の墓に葬った、まあ、丁寧に葬ったんですね。ところがイゼベル、まあ、さっきのヨラムもそうですけども、イゼベルについても葬るっていう、お墓に葬るではない、もう放置されて、それも獣に食われてしまうという状態になっちゃった。ユダの王アハズヤの場合と比べて明らかに違う扱いになっています。翌朝、このエフの部下が行ってみますと、イゼベルの頭の骨と両足で両手首しか残っていなかった。まあ、夜その獣たちがやってきて食べてしまったわけですね。で、この報告を受けたエフは、まあ、36、37節でこのように言います。これは主がそのしもべベティシュベ人エリアによって語られた言葉の通りだ。イスラエルの辞書で犬がイゼベルの肉を食らい、イゼベルの死体はイスラエルの地所で畑の上に巻かれた肥やしのようになり、誰もこれがイゼベルだと言えなくなる。まあここだけ見ますと、まあ、なんとまあ悲惨だと、そこまでするのかとか言われると、こうもうちょっとイゼベルのことにこう思いを寄せたくなる人もいるかもしれませんが、やはりそれだけひどいことをしてきたわけですね。主がこうやってナボって、にしイゼベルがしたことについて報復していくわけですけれども、ここもですね、エフは何を言ったかということに注目したいと思うんです。 です。でエフは、まあ、ヨラムを倒し、イゼベルも倒しましたので、これで晴れて、まあ、十首長にもつながっていきますけれども、まあ、大体あの殺すべき人は殺したわけです。まあ、自分が王となる、という、その地位は確立したわけですね。まあ、ですから、この食べたり飲んだりしたといったというところも、あ、自分はこれで王だと言って勝利をお祝いして、行く、まあ、そういう時も、あ、イゼベルはひどいあの女だと、散々悪口を言って、まあ、勝利をお祝いするのが普通なんだと思うんですが、F はそういうことは言わないんですね。主が語られた言葉を、やっぱりこれ30年前にエリアが語ったことをちゃんと覚えておりまして、それと目の前にやっぱりこのイゼベルのこの現実に起きたことについて結びつけて、今これがその通りになったんだというふうに、あの信仰を持ってこの御言葉と現実を結びつけて、あの理解しようとしているんです。これがやっぱり F の信仰であります。さてここで、あのこうやってナボテに対する血の、まあ、報復というんでしょう、あナボテの、が受けたそのひどい扱いに対する報復がこうやってあの仕留められていったわけですけれども、その主が宣告された時の言葉ですね、26節をもう一度お読みいたします。私は昨日ナボテの血とその子たちの血を確かに見届けた。主の言葉、私はこの辞書であなたに報復する。主の言葉というのがあります。これ神様の言葉でありますけれども、ここで神様が確かに見届けたとあるんです。でこれは単なる、あ、見ましたよ、覚えてますよ、ちゃんと記録してありますという、あのそういう意味ではありません。今見てお分かりの通りに、ナボテがどんなひどい目にあったか、本当に正義がねじ曲げられて、無実の罪を着せられて、あの殺されていくという大変なひどいことが起きたことについて、神様は、それをじっと見ていた。そして必ずこのことについて報復するんだ、罪を裁くんだという決心がここに現れている。でその結果、このナボテの畑事件から30年を経て、ヨラムが放った矢によって、エフが放った矢によってヨラムが倒れ、まあ、イゼベルは城壁の窓から突き落とされて死んでいくわけですね。まあ、これだけ見ますと、ああ預言者エリアによって語られた御言葉、主の御言葉は確かに成就する。そこには何の偽りもなく、語った通り寸分たがいなく、あの成し遂げられていくのだという、その主の御言葉の凄さというんでしょうか、あの本当に針の穴を通していく正確な言葉を語るんだということは、これで分かりますね。主の語った御言葉、必ずその通りになっていく、これで分かる。しかしもう一つのことを考え、今言ったこととは反するようなことを言いますけれども、神様の語った言葉は一度語ったら絶対に変更されないのかどうかなんですね。あなたを裁きますって言ったら絶対に何しようがもう絶対に裁くという方なのかどうかであります。神様の言葉は変更されない、そういうことになるのかどうかであります。確かに今日の箇所を見るならば絶対に変更はない、その通り寸分たがわずなるという結論になりそうですが、しかしそうではないケースがそう あるわけです。これは前回も触れました、アハブはどうなったかってありますね。あの皆さんのアウトラインの一番上にあの経図、まあ、最近もう毎週この経図を載せてありまして、誰が誰でどうなってんだっていうところを整理するためにあの載せておりますけれども、 あのイゼベル・ヨラムはエフの手で死にました。まあ、このナボテに対してひどいことをしたという報復を受けてですね。じゃあアハブはどうなったんですかということです。アハブもさっきエリアから言われたんですね。あなたはひどいことをした、ナボテを殺しただけではなくその畑まで奪われるのかと責められたわけですから、当然アハブだって報復を受けるべき一人なんです。リストにちゃんと載っていた人なんです。ところがこのアハブは裁かれていないんです。なぜか、このエリアからあなたはひどいことをしたのだということを言われたときに自分の罪を認めて悔いたんですね。自分の衣を裂いて荒布を身にまとって、本当にうなだれてそこから歩かなきゃいけないというぐらい彼は罪を悔いたんです。そうしたら神様どうしたかと言いますと、エリアに告げたんですね。あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか。皆さんのアウトラインにも書きましたけれども、列王記第1の21章29節前半のところでありますが、あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか。彼が私の前にへり下っているので、彼の生きている間は災いを下さない。つまりアハブは救われましたよと言ったんです。さっきはですね、つい先ほどまではアハブ、あなたは裁かれるんだと神様は言っていたのに、この悔いた姿をご覧になった神様は思い直したんです。へり下っているアハブ、彼の生きている間は災いを下さない。だから神様の言葉で裁きますと言いつつもですね、悔いるものを救うんですね。だから思い直すということが、もしこの神様が思い直すことが一切ないというんであれば、私たちには救いはなかったんです。私たちは当の昔に裁かれて終わる。なぜ私たちが今こうやって救われるという道が備えられているかと言いますと、神様が思い直す方だからなんですね。これがあるから私たちはそこで救われるという道がを通っていける。だからここの箇所でいやすごいひどいことばっかり書いてあるというなんか神様の裁きの恐ろしさばっかりが目に留まりますけれども、その裏にはちゃんとこの思い直す神という方も脇にちゃんとあるんですね。そのことを覚えていきたいと思うんですけども、じゃあこのことをですね、話を簡単にするためにイゼベルに当てはめたらどうなるかと言います。さっきイゼベルが化粧をして髪を結い直してという話、あれ何だろうかということをちょっと脇に置いてましたけれども、F が今自分のところになってくる、彼女イゼベルはそれがもう分かってましたので、さあどうするかということなんですね。イゼベルの目の前にはどんな道が残されていたかであります。いやそれはもう殺されるしかない。でイゼベルはそういうもうさすがのイゼベルも確保したわけですね。一つしかない、もう殺されるだろうと。まあそれだったら最後まで、女王としての威厳を、保っていようということで化粧をしということをしたんでしょうね。ところが主の目から ご覧になったら、実はもう一つの道が備えられていたんですね。ただ死にます、殺されますではない、もう一つ、それは逃れの道がイゼベルにも備えられていました。アハブが罪を示された時に自分の衣を裂いて荒布をまとって罪を悔いと、そうしてそこでアハブが救われたと同じように、イゼベルにもそういう救いの道があったんです。残されている。窓から見下ろしていたってありますよね。 それはただ事実こうしていたんですという意味ではなくて、はい、イゼベルがどんな信仰というかですね、どんな心を持っていたのかっていうのがここで分かるわけです。もしここでイゼベルが、ああもう私は本当にひどいことをした、あの罪人ですと、そこで悔いたらですね、どうするかです。窓から見下ろさないんですよ。エフの前にひれ伏すんです。地べたに頭をこすりつけて、私は悪いことをしましたっていうふうになるはずなんですね。まあ、それでは本当に許されるかどうかは分からない。でも、イゼベルはそういう選択肢が残されていたんです。でも窓から見下ろしていたということは全く悔いる心がないということですね。 F は次の王様も明らかになってますから、王を上から見下ろすということはありえない話なんですね。たとえ自分がかつての女王であったとしても、F に席を譲らなきゃいけないわけですから、下に降りて迎えなきゃいけないんですけども、窓から見下ろしたということはもう F は絶対認めないと言ってるんです。私は女王ですっていう、もうプライドなんですね。で、それで目の縁をより髪を結い直すというのは、女王としてのプライドを絶対に捨てたくない、それは絶対に私は罪を認めませんよという態度でもあるんです。これが実はそうやって主に対して背を向け続けた、背き続けた、最後の最後までイゼベルはそういう態度だったんですね。だからこういう結果になった。神様はひどい方、ここまでしなくてもとか何か言いますけれども、実はイゼベルだって救われる可能性があるんですよ。しかし、私がそんなこと言いますと皆さんどう思うでしょうか。あのアハブが許された。ひどいことをしたの。ナボテをあんなひどい目に遭わして、ただで、畑を奪い取ったというそういうアハブですが許されたということを聞いてですね、それでさえもいやどうなんでしょうという納得できないなと思いを持つと思うんですが、それに加えて実はイゼベルも救われる可能性があったと聞いてですね、いやそれはちょっと話になりません。ナボテは一体どうなんですか。もしイゼベルが許された、ここで罪を悔いてですね、あごめんなさい私は罪人でしたと告白して、ああそうか、ではイゼベルあなたはもう裁きません、許されたならナボテ一体どうなんですか、あんな目にイゼベルからあんなひどい目に遭っていたのに何もしませんって、それこそ神様はおかしいです、正義はどこに行ったんですか、思うと思うんですね。もう一度26節の最初のところをお読みいたします。私は昨日ナボテの血とその子たちの血を確かに見届けた、主の言葉、私はこの辞書であなたに報復する主の言葉。先ほどこの見届けたという言葉ですが、それはただ単に記憶していました、見ていました、忘れないでいましたという意味ではなくて、まあ、必ず報復するんだ、そういう意味があるということを言いました。まあ、裁くということですね。で、しかしそれにはもう一つ意味が加えられています。この26節を見ますと、今まで実はナボテが殺されたとしか言いませんでしたが、その子たちの血って書いてますから、どうもナボテだけではなく、ナボテ一族が全員皆殺しにされているんですね。まあ、当然だと思います。ナボテが死んだとしてもその土地を相続するのはその子供たちですから、子供たちも殺さないと、アハブの手に入ってこないわけですね。おそらくそうやって全員殺されてしまったわけです。 でなおさらですね、やっぱりこのナボテのされたことに対して神様は絶対に報復すべきだ、まあ、だからイゼベルがこんな目に遭うのは当然なんだという思いも、まあ、あると思うんです。じゃあ一体でもですね、もう一つ、まあ、いろんな疑問が次にまた湧いてきまして次々と湧いてくるんですが、まあ、こうやって報復はされた、それはいいでしょう。じゃあでもナボテとナボテの子供たち一族の命はどうなったんでしょうか。いやそれはもう無理ですよ、殺されたんですから取り戻すことはできませんというのならば、まあ、確かに昔ありましたね、あの仇討ちというあの時代劇によくありますけれども、自分の主人あるいは自分の親が、無念の死を遂げた、それの仇を討つために旅に出かけて、敵を探し出し、そして仇を討って無念を晴らした、で墓の前に来てお父さん、あの敵を討ちましたと、あなたの名誉はこうやって回復されましたと言って、あよかったねという話はありますけれども、でも殺された人の命は戻ってこないですね、あのそういうお話の中では。聖書に書かれているのは単なる仇討ちの話じゃないんです。神様が見届けますよという語る時には、その安っぽい仇討ち話をしているんじゃないんです。人の罪は必ず裁く、それという意味と同時に、その見届けるというのは失われた命を絶対に完全に取り戻していくんだという、その両方を含んでいないとこの聖書の話は全く意味がないんですね。イゼベルとかこのヨラムの話ところは、あ裁かれましたよかった、あのそれはしょうがない、そうすべきだというあのところでは半分は納得するかもしれませんけれども、でもナボテの命はどうなった、ナボテの子供たちはどうなったんだといったときに、神様はそれを回復するということがないとですね、ここに書かれていることは まあ全くとは言いませんが、あの本当に半分しか意味ないんですね。私たちがなぜこのことを読んでですね、主の栄光を仰ぎ見ることができるかといいますと、必ず正義は回復されていく、ねじ曲げられたものについては必ず正されていくんだということと同時に、失われた命は必ず回復されていくんだということも含んで神様は見届けているんだということ、だから信じられるんです。なぜそれがわかるか、私たちはここだけ見たらまだそれはぼんやりとしか見えないんですが、この列王記の時代からおよそ800年経ってイエス・キリストという方が来られた、で私たちはそのイエス様の十字架を信じますと言っていますが、その信じますというのは何を信じるか、2つある。それは私たちはこのイゼベルあるいはヨラムと同じような、いろんな同じようなことっていうか、あの同じようなことはしなかったかもしれないけれども、それでも私たちは罪人なんです、神様の前に立てば。言ってみればイゼベルのように殺されて当然のものだ。ところが十字架